それではヤコブの手紙3章をお開きください。これまで私たちは本物の信仰とはどのようなものかを学んできました。一章の中で彼はヤコブは本当の信仰者っていうのは試練を喜ぶことができるんだということを言いました。そして彼は一章の後半から二章にかけて本当の信仰者、それは御言葉を実践する人々であるということを私たちに教えてくれたわけです。特に二章に入って具体的に隣人を愛するということについて彼は教えをなしました。ヤコブはこれらの御言葉を通して私たちに生きた本物の信仰には必ず行いが伴うんだということを繰り返し私たちに教えてきてくれました。生きた本物の信仰というのは私たちを変えます。私たちの心を変えます。ゆえに私たちの言葉にも影響を与えるんです。言葉、舌を制御するようになりなさい。それがこの三章でヤコブが私たちに教えることです。一節をご覧いただきますとこんなふうに記されています。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。このような命令でもってこの一節は始まります。でこの御言葉を見るとその当時の様子っていうのを伺い知ることができます。当時賜物に全く関係なく教師として働いていた人々やまた教師になりたいとする人々がたくさんいたわけです。そこでヤコブは彼らに対して警告を与えるわけです。それは教師というのは大きな責任を持っているということを読者たちに教えるんです。一つは生徒に対する大きな責任を教師は負ってるって。どんな責任か、生徒に対して一番影響力を持ってるのが教師です。いい影響であれ悪い影響であれ生徒に与えることが一番できるのがこの教師であるわけです。だから彼が言うことは、教師は自分の言葉にそれゆえに注意しなきゃならないって。二つ目にはこのヤコブは生徒に対する責任の大きさだけじゃない、神様に対する責任の大きさも指摘するわけです。教師は厳しい、格別厳しい裁きを受けるのですと、そんなふうに一節のところで言っています。当然教師は生徒たちよりもたくさんのことを知っているはずです。ヤコブが言うことは、多く学んだものはそれより実践する責任があるということを指摘するわけです。自らが率先してそれを実行していくことが必要である、ってこんな責任があるんだって言うんです。ルカの福音書の中でイエス様が12章、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますって48節のところでおっしゃいました。ルカの12章の48節のところで。たくさん受けたものはそれだけの責任を負うわけです。たくさん知ってるというものはそれだけの責任があるんです。それを実践するという。ヤコブはここでキリストの裁きの座に立ったとき、その点についての裁きがあることを指摘しました。もちろん教師だけじゃありません。イエス・キリストを信じているすべての人がキリストの裁きの座に立つわけです。しかしテーマが教師ですから、ヤコブはここで教師がキリストの裁きの座に立ったときに、その人たちがどのようなことを教えたのか、御言葉に真実に、忠実に教えをなしてきたのか、教えたことを自分自身も 実践しようと努めてきたのか、そういったことに関して裁きを受けるんだということをヤコブはここで指摘しました。そのことによってヤコブは教師が自分のその責任をしっかりと自覚することによって、自分がその働きにふさわしいのかどうかっていうのをしっかりと吟味するためです。だから最初にお話したように、教える賜物を持ってない人々が教師の働きについてたんです。というのは確かに教師っていうのは人の前で話をするわけで注目を浴びます。そういう働きに就きたいと願う人々がたくさんいたわけです。だからヤコブは彼らに対して警告をなすんです。私たちにとって大切なことっていうのは、自分の賜物を生かして主に仕えることです。こういう話を聞いて教師はやめようってするんじゃなくて、教える賜物というものをいただいているならば、その賜物をいただいてものとしてその賜物を用いて主に仕えていくことが必要です。その賜物が与えられていなければ、与えられている賜物を用いて主に仕えていくことが必要です。みんな主に仕えることが必要です。それぞれの賜物に応じて主に仕えていくんです。またこの教える教師生徒の関係を考えますとね、皆さんね、これは日曜学校であるとか、こういう教会であるとか、こういう場で前に立って話す人たちだけを描いてしまいますが、よく考えたらみんな信仰の先輩っていうのは教師なんです。新しく救われた人々は、先の皆さんを見て、皆さんの生き様を見て、皆さんの言葉を聞いて、皆さんの振る舞いを見て、そしてそこから学ぼうとするんです。クリスチャンはどんなふうに歩んでいくべきなのか。ですからこれは教師だけの責任で、私には関係ないと言えないんです。だってイエス様の大命令っていうのは、弟子を作れていったんです。すなわち我々は福音を伝えて、その後御言葉を教えていくんです。みんな教師です。賜物のあるなしに関係なく。もちろんこういう場で教えるのは賜物です。しかし我々が日常生活において御言葉を伝えていくというのは、すべてのクリスチャンたちに神様が命じておられることです。そういう点からすれば、信仰の先輩である皆さん、あなたは後から続いてくる人々にとって良い模範となっているかどうかです。良い教師であるかです。またどうでしょう、家庭ということを考えたら、生徒である子供にとって親は教師です。教師がどんなふうに生きているのか、それを彼らは見て学んでいくんです。親である私たちは大きな責任を負ってます。子供たちにしっかりと教えていかなきゃいけない。あなたの子供も、あなたのお孫さんも、あなたの大切な生徒たちです。彼らに大切なことを教えていくというのは、教師である我々一人一人の大きな責任であるということをしっかりと覚えたいものです。またあんまりこんなふうに教師教師とか、こんな話を聞いてると難しいこと言われて、もうこんなんやったら未熟でいた方がいいに違うか、たくさん知れば知るほど責任が大きくなるんだったら、そんなに知らんかったら責任も大きくならないんじゃないかって、もしそういう人がもしもいらっしゃったら、それは大きな間違いであることに気づかなきゃいけません。だって神様があなたを救ってくださったなら、本当の信仰が、本当の救いがあなたのうちにあるならば、あなたのうちに与えられた新しい思いっていうのは、成長していきたいとする思いです。成長していこうとする思いです。その思いが与えられてるっていうのは、その人が救われているからです。ですから、もし皆さんの中で、私はあんまり成長したくないわ、幼子のままでいいわ、もし例えばそんなふうに思う人がいたら、その人はもう一回ヤコブが繰り返し私たちにチャレンジし続けてきた 自分の信仰というものを見直すことが必要です。本物の信仰はあなたを変えるんです。本物の信仰はあなたを生まれ変わらせるんです。本物の信仰はあなたの中に、私は神様にあって成長したいとする願いをくださるんです。もしそれがなければ、その信仰が本物なのかどうかっていうのを自ら吟味しなきゃいけません。さて、この3章のところで最初にお話したように、ヤコブが教えたかったことっていうのは、舌を制御することの大切さとその難しさを教えようとしているんです。舌を制御することの大切さとその難しさを彼は教えようとしているんです。で、実際に、この集まりの中に、この読者たちの中に言葉に関する問題が存在してました。ですからもうすでに見てきたように、ヤコブの1章の19節のところで、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいなんて、そういうことをもうすでに彼は語ってたわけです。言葉の問題が存在してたんです。そこで彼は、舌を制御することの大切さ、またその難しさというものを教えていくわけです。さて、2節から続けて見ていきます。2節から今日12節まで私たちは見ていくわけですが、ここでヤコブが教えようとしていることっていうのは、霊的な人について教えようとしています。霊的な人について。そしてこの2節を見てみますと、その霊的な人とはどういう人なのか、その定義が記されています。ご覧ください。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。完全な人ですというふうに記されています。完全な人。どういう人をヤコブは描いてたんでしょう。欠点とか誤りのない完璧な人を彼は描いていたんでしょうか。もちろんそんなことを描いていたわけではないということは、ヤコブ自身の言葉が明らかにしてくれています。2節の初めのところに、私たちは皆多くの点で失敗をするものですとあります。この時勢によれば、継続して失敗を繰り返すということです。道徳的に失敗を繰り返す、道徳的に正しいことを必ずしも全ての点でできるわけではないと言っているんです。しかもこの2節の初めに、私たちは皆とあるように例外なく、クリスチャンたち、残念ながら我々罪を犯すんです。でもちろんこの教えというのは御言葉が私たちにも教えてくれていることです。よく皆さんご存知のように、ヨハネ第一の手紙の1章のところでヨハネはこんなことを言います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんって、8節のところにそんなふうに記されています。ヨハネ第一の手紙の1章の8節に。つまり、私は罪を犯していないって言ったら、あなたは嘘つきだというわけです。あなたのうちに罪があるというのは、あなた自身がよく分かっているはずだというわけです。ですから、ここでヤコブは、その欠点とか誤りのない完璧な人を指していたのでないことは明らかです。じゃあ、ここでヤコブが言いたかった完全な人とはどういう人なのか。それは霊的に成長した信仰の大人です。この人は言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人であると、こんなふうに説明が加えられています。言葉で失敗をしない。その人の口から出てくる言葉が神様を喜ばせるようなこと、神様が教えておられること、そういったことを話す人々の話です。 しかもこの時世もそのように継続していくわけです。ということはね、皆さんね、ヤコブはここでイエス様を信じたクリスチャンのうちに始まった神様の働きを教えるわけです。どんなことかって。イエス様を信じてこの救いをいただいた者たちっていうのは言葉において変化が生まれてくるんです。それまでは神様に喜ばれるようなことを話しましょうなんてことは考えてみなかったし、人の信仰を助けるに役立つことを話しましょうなんて思ってもいなかった。しかし救いをいただいた者たちっていうのは神様に喜ばれることを話したり、人々の信仰に役立つこと、成長に役立つことを話しましょうというふうに変えられていくんです。そのように神様が変え続けてくださるんです。ですから、ヤコブがここで私たちに教えることっていうのは、言葉において、汚れたことを言わない。口から罪を、言葉の罪を犯さない人、そういう人っていうのは完全な人だって。成長を遂げた人だって。霊的な大人がそういう人であるということを、この二節のところで教えるわけです。私たちはその途上にいます。まだまだ私たちはその点において訓練されていかなきゃいけない。清められていかなきゃいけません。しかし間違いないことは我々はその途上にいるんです。もちろんイエス様にお会いしたときに我々は完全に清いものとされます。罪を犯すことのないものとされます。しかしその時まで我々はその歩みを継続していくわけです。ここで、この2節のところで、その霊的な人の定義を与えたこのヤコブ。3節から6節を見てみますと、今度はこの舌の働きについて、彼は教えを与えています。4つの働きがあります。まず1つ目の働き。舌というのは体全体に影響を与えるんだと。3節から5節のところにそのことが記されています。ご覧ください。馬を御するために、くつわをその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されているときでも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。このように記されています。舌が体全体に影響を与えるんだということを、二つの例えでもってヤコブは話をしていました。もう皆さん、この三節と四節をご覧いただきますと、そのことよくお分かりになりますでしょう。馬の靴輪の話と、それから船の舵の話です。私も初めて馬にその靴をはめて馬に乗ったときに一番驚いたのは馬が自分の言う通りに動くということです。そしてその船の話も難しい話じゃありません。よくわかります。舵によって船は自分の思い通りに操ることができます。その例えを話した上で5節のところでヤコブはこう言うんです。同様に、それと同じように、舌も実は小さな器官だけれど、大きなことを言って誇るんだって。で、この大きなことを言って誇るんですという、この誇るんですなんて言葉を見ると、自慢をするというふうに私たちは思ってしまいます。しかし、今見てきたように、この話の文脈を見たときに、この話の流れっていうのは、小さなものが全体に影響を与えるという話をしてきたわけです。その小さなものに大きな力が存在するんだということを教えてきているわけです。ですからここでヤコブが言いたかったことは、舌も靴輪とか舵と同じように、体の中では非常に小さな器官だけれども、 大きな力を持っている、大きな影響力を持つんだということをモーセスのところで彼は言いたいんです。例えばね、皆さんね、虚しいことですけれども、自分たちのことを人の前で誇ったことを思い出してみてください。後で虚しくなるじゃないですか。人を中傷したときなんてどうです？後で憂鬱になって自己嫌悪に満たされたりする。じゃあ今度人を励ますことはどうです？人を励ますと心が喜びで満たされます。賛美をしたときも同じです。いいです？舌は小さな器官です。しかしそこから出てくることによって体全体に大きな影響を与えるんです。正しいことが出てくれば正しい影響を受けます。悪いことが出てくれば悪い影響を受けるんです。この五節のところでご覧なさいという言葉があります。こういうふうに彼が記したのは次に言うことが非常に大切だということを読者に知らしめるためです。これから言うことに耳を傾けなさいと言うんです。何を言いたかったのか。あのように小さい火があのような大きい森を燃やしますと書いています。もう我々もよく知っているように、一本のそのタバコのそのポイ捨てから森全体が燃えてしまったというようなケースをよく耳にします。よくわかってます、私たちは。そのように、わずか小さな期間、この舌が発する言葉が大きな影響をもたらしてしまうんだ。それほど危険に満ちたものなんだ。だから注意すべきだということをヤコブは言ってるんです。舌の働き、一つ目は体全体に影響を与えるんです。二つ目に、六節のところを見てみますと、体全体を汚すんです。舌は火であり、不義の世界です。このように記されています。不義の世界。ヤコブがここで教えたかったことっていうのは、この罪に染まったこの世界の罪、その汚れ、そのすべてが舌には含まれているということを言ってるんです。ソロモンはこんなふうに箴言の15章で言いました。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者は舌、知恵のある者の舌は知識をよく持ち、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。箴言の15章の28節には、正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。さまざまな悪に舌というのは、満たされてるって。同時に彼はこう言います。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚して、制御されていない舌っていうのはその人を道徳的に汚していきます。この汚すという言葉、体全体を汚すというこの汚すという言葉は、この箇所と新約聖書の中では、ユダの23節のところにしか出てこない言葉です。ユダの23節のところでは、こんなふうに見言葉が教えます。肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいって。肉によって汚されたってこういうふうになるんです。そしてこの6節のところを見ていただきますと、体全体を汚したとあるんです。どちらも舌のなす技なんです。舌のなす行いなんです。舌がこのようなことを行うんだ、このようなことをなすんだということを言ってるわけです。舌はその人の行動にまで影響を与えます。イエス様がマタイの福音書の15章でこんなことをおっしゃった。 口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、これが人を怪我します。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。こんなふうにマタイの15章の11節、そして18節から19節のところでイエス様がお話になりました。口から出てくる、実はそれは心がそのように汚れてるからだって言うんです。ですから私たちは制御されていない、コントロールできていない、言いたいことを言っているようなそういう舌を見るときに、その舌がまさにそのような汚れた心から出てきているんだって。そのことを私たちは覚えるわけです。舌は体全体をも汚すものです。三つ目に彼がここで教えることっていうのは、人生の車輪を焼きと6節にあります。何の話をしてるんでしょう。人生の車輪を焼きって、ヤコブがここで言いたかったことは、周りに悪い影響を与えるという話です。なぜそうか。この車輪っていうのは、ある人はこれ人生を車輪とみなしてるんだって。誕生から死まで継続して回り続けるから、そういうところから人生を車輪とみなしたというふうに説明する人もいます。ある人々は、いやこれは日々の生活を車輪とみなしたんだと、人生とは日々の仕事の継続した繰り返しであるから。しかしここでヤコブが言ってることは何か、舌がどれほど大きな影響を及ぼすかという話です。ですから、あの車輪というのをこう頭の中で描いてみてください。そこに車軸というものがあります。そして車軸が燃えれば、その火はそこから車輪の外側に向かってと広がっていきます。その話をヤコブはここで言うわけです。つまり、私たちが舌をしっかりと制御していないと、そこからどんどんどんどん外側に向かって悪い影響を及ぼしてしまう。周りに悪い影響を与えることになるんだというわけです。私たちの言葉というのが悪い影響を及ぼします。ソロモンは箴言の16編のところで、16章、箴言の16章の28節で、ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる、なんて教えています。箴言の16章の28節のところ、彼が言うように、もし私たちが自分の舌をきちっと制御していないんであれば、それが間違いなくいろんな方面に悪い影響を及ぼしていくというんです。例えば人間関係を見たときに、一番身近な家族の関係においても、親族の関係においても、そして近所や学校や職場においても、もちろん教会においても。ソロモンは箴言の26章のところでこう言います。焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止む。26章の21節では、置き火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかき立てる、なんて言っています。つまりね、皆さんね、もし私たちが非難したり、噂をしたり、陰口を言ったり、で、そのようなことを私たちがするならば、間違いなくそれは周りに悪い影響を及ぼしていくんです。そのように神様が警告なさってるんです。だからどうしたらいいのか、我々は自らの舌をしっかりと制御することが必要だって言うんです。 何を言うかしっかりと注意しろというんです。そして4つ目です。今見てきたように舌というものは体全体に影響を与えるだけじゃないです。舌は体全体を汚すものです。そして周りに悪い影響を与えます。4つ目です。4つ目はこの6節の最後に出てきます。そしてゲヘナの火によって焼かれますと書いてあるんです。ゲヘナの火によって焼かれるって。何の話をヤコブはしてるんでしょうか。ヤコブはここで気をつけていないとあなたの舌はサタンの道具として用いられるということを言っているんです。サタンがあなたの舌を用いるというんです。ゲヘナというところ、もう皆さんご存知のようにこれは地獄を表す言葉です。終わることのない苦しみの場所をイエス様はこのように呼ばれました。ヒノムの谷です。今もその場所が残っています。旧約の時代に人々はモレクという偶像に自分の子供を捧げ物として捧げたんです。子供を捧げ物として火で焼いたんです。そういったことをしていた場所です。ユダの王ヨシアによってそれは禁止されました。その後そこは忌み嫌われたところとしてゴミの焼却所として用いられるようになりました。エルサレムのゴミやその周辺のゴミがそこに集められて常にそこで燃やされた。常に火がくすぶっていたわけです。そこからイエス様は永遠の終わることのない地獄、その苦しみを表すためにゲヘナという言葉をお使いになったわけです。マルコの福音書の9章のところでは、もしあなたの手があなたにつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく火は消えることがありませんので、そんなことをマルコの9章の43節のところからお話になっていらっしゃる。さてこのゲヘナというのがそういう場所であるというのが分かったんです。でこの地獄、永遠に尽きることのないこの苦しみの場所、この場所は実はサタンと悪霊たちのために備えられた場所です。そのことはマタイの25章の中でイエス様が教えてくださっています。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れって、マタイの25の41節のところで、ね、さあそうしますとですよ、このゲヘナの火によって焼かれるってこうヤコブは言うわけです。じゃあ舌の罪というのはこの裁きにふさわしいとヤコブが言ってるのかっていうと、実はそういうことを彼が言いたかったんじゃないんです。この地獄ゲヘナにふさわしいサタンや悪霊たちは今も働いてるんです。そしてその地獄の火によって永遠に焼かれるサタンや悪霊たちの道具として、道具としてあなたの舌を用いられてはならないということを警告しているんです。その地獄にふさわしい者たち、サタンや悪霊たちがあなたの舌を使おうとするんです。彼は嘘つきです。偽りを人々に吹聴して人々を惑わそうとします。人々が救いに来ないようにしようとします。そうするとですよ、我々イエス・キリストを信じている者の舌をサタンが用いるときにどんなことが起こるかって、周りにいるイエス様を知らない人々が私たちの会話を聞いてそこに神様を見ないんです。 そこに何の希望も見ないんです。そんなことがあったらあかんって言うんです。いいです皆さん、非常にショッキングなことをヤコブが教えてくれたんです。私たちクリスチャンのその口も注意していないとサタンによっていつの間にか用いられてしまう可能性があるんです。だから彼は繰り返し自らの言葉に注意を払いなさいということを繰り返してるんです。そして3番目に舌の力について7節と8節のところでヤコブは教えます。ご覧くださいませ。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちていますと書いています。舌の力についてヤコブは教えるわけです。これはもう制御できないものであるって8節が教えます。制御できるものとできないものと対しています。7節のところには制御できるものが記されているんです。この自然界の生き物です。人間によって治めることができている。人間を治めているって言うんです。それらしかし自分自身の舌を治めることができないって言ってるんです。自分の舌を治めることは誰にもできないって。例外がないんです。どんなに意志が強くてもできないことだって言ってるんです、ね、もう皆さんよくお分かりでしょう。それはどんなに頑張って自分の口から悪い言葉を発しないようにしようとしたってすぐに出てきてしまう。どうすることもできない弱いものです。それを考えたら私たちが自分の努力や自分の意志の力で自分を救おうなんてことは不可能だってことが分かるはずです。私たちは自分の口も制御できないでいる。どうして私たちの心を制御することができるでしょう。神様が望まれるような清いものにどうして我々はなることができるでしょう。どんなに頑張っても無理です。だから神の助けが備えられたんです。神様の救いが備えられたんです。そういうことを私たちは考えるならば、私たちの言葉も希望がないんじゃないんです。神様が変えてってくれるんです。そのことを私たちは2節のところで見たんです。神の働きはもう始まったんです。神は私たちの言葉を変えていこうとされるんです。そういう働きの中に我々はいるんです。さて、もう一度この8節のところを見ていただきますと、この舌の力について彼はこんなことを加えます。これはじっとしていない悪であり、もう言うことを聞かないって言ってるんです。これ収めようがないって言うんです、ね、また死の毒に満ちているって書いてあるんです。ひょっとしたらヤコブはこの時に詩編140編の3節の御言葉を思い出していたのかもしれません。そこには蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。こんなふうに詩編の140編の3節のところで記されています。つまりここでヤコブは制御されていない舌というのはちょうど猛毒のように大きな害をもたらすんだと言っています。口から出た噂、中傷、ゴシップは大きな苦しみや悲しみ、そして致命的な被害をもたらす可能性があるんです。噂を流した人はそれで満足かもしれません。しかし噂された人、その家族、そして噂を聞かされた人を苦しめます。そういうことによって毒がどんどん広がっていくように教会の中に分裂が生まれてきたりするわけです。毒というのは何もいいことをしません。ヤコブが言っていることは、もし私たちの口からそのような悪い言葉を出すならば間違いなく悪い影響をもたらすというんです。 死の毒に満ちてるんだって。致命的なダメージを与えてしまうんだって。教会が分裂した例なんて私たちが聞くと、必ずそういったものが存在しています。間違いなく私たちの群れの中でも、悪魔はそういったことをしようとするんです。ちょっとあなただけに言うけれども、悪気は全然ないんだけども、例えばそんなことをもし誰かが言うならば、私たちはその人を愛する者としてこう言わなきゃならない。申し訳ないけど私はそんなこと聞きたくありませんって。人の噂を聞きたくないですって。人の悪口を聞きたくありませんって。なんでそれが必要か、私日本人は非常に難しいことです。でもそうしないと、ひょっとしたらその人は気づかないかもしれない。そして我々自身、悪口を口から出してならないんです。人の噂の発信源になってはならないんです。私たちの口はそんなために神様が清めてくださったんではないって言うんです。彼は ヤコブは私たちに自分の言わんとしていることが本当に神様の前に喜ばれることかどうかを考えて話をするようにって、誰かに話をするときに自分が話すことがその人の信仰成長に役立つことかを考えて話していきなさいって。そしてね、皆さんね、残念ながら私たちは言葉において失敗を繰り返すものです。そして私たちにそれが指摘されたときに我々はそのことを本当に死の前にへり下って悔い改めることです。あのパウロでもそうしたんです。パウロはあの大祭司アナニアに対して、ああ白く塗った壁、そのように非難をしました。神があなたを打たれるって。するとそばに立っていた者がパウロにこう言うんです。あなたは神の大祭司を罵るのか。するとパウロはこう言うんです。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書いてあります。そうして彼は自分の過ちを認めるんです。いいです、皆さん。罪を犯さない人なんてここにいないんです。みんな罪を犯すんです。だから、一人一人として、個人として、自分が罪を犯さないために自分の言葉にしっかりと注意を払うことです。私の話すことが神様に喜ばれるものかどうか、そして私たちが人の悪口を言いたくなるときに、なんでそんなことを言いたがってるのか、自分の動機を吟味してみてください。間違いなくそこにあるのは罪です。それを主の前に告白することです。そしてもし兄弟姉妹がそのようなことを話しているなら、私たちは愛する者として兄弟姉妹あなたは間違っているということを教えてあげなきゃいけない。そうして一人一人が言葉において成長していこうとするんです。最後に9節から12節のところをご覧ください。使徒への警告が最後に記されています。私たちは舌をもって主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌をもって神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。何を警告しているのか。舌を制御しなさいって言っているんです。 それを彼は繰り返してるんです。してはならないこと、それは呪いを口から出してはならないということです。賛美はいいんです。しかし呪いを出してはならないというんです。見てくださいます。そのことを教えるために3つの質問を彼はしてますでしょ。泉が甘い水と苦い水を湧き上がせることができるかってこう聞いたんです。答えは当然ノーです。イチジクの木がオリーブの実をならせることができるかって問いかけるんです。答えは当然ノーです。3つ目はブドウの木がイチジクの実をならせることができるか。答えは当然ノーです。答えの分かりきった質問を3つしたんです。それはこういったことはありえないということを強調するためにです。そのことを通してヤコブが言わんとしたことは、生まれ変わった本物の信仰者から神様への賛美が出てくるのは当然だ。それはその人が救われた本当の喜びを知ってるからです。だって神様への賛美ができるのは神様によって救われた人だけでしょ。だって救われた喜びを知らなければ心からの感謝なんかできるはずがありません、ね、ヤコブが言いたいことっていうのは、その信者から神様の嫌う呪いが出てくることはありえない話だって言ってるんです。現実は残念ながらそれが出てくるんです。非現実的なことをヤコブが言ったんじゃないんです。彼が言ってることはどれほど悪い言葉がクリスチャンのあなたの口から出てくることを神様が悲しんでらっしゃるかということを教えようとしているんです。神様は私たちをそういう罪の中から救い出してくださった。この口を神様の賛美のために、神様を称えるためにだけ使いなさい。しかし罪深い私たちは残念ながらそのためだけに使えないんです。今日私たちは大変重いことを教えられてきました。みんなそれぞれこの御言葉によって責められるところがあると思います。でもね、皆さん、あなたが本当の救いをいただいているならば、あなたはこの厳しい教えの中にも希望を見出すんです。なぜかわかります？あなたを変えてくださる神様の働きがあなたの中でなされているからです。イエス、神様はあなたを変え続けていってくれるんです。この言葉においても神様はあなたを変えていってくださるんです。この主にあって希望を持つんです。主の御業を我々は期待するんです。どうぞあなたの力では不可能なことを神様がなしてくださる。あなたを変えてくださる神様に希望を置いて、主よ、私はこのようなあなたをいつも賛美できるような、あなたに喜ばれることをいつも語れるような、人に語るときにはその人の信仰の徳を高めるようなことをいつも語れるような人物に私を変えてください。そしてあなたがそのように変えていってくださることを信じます。そのような決心を持って今日から歩んでください。主はあなたのうちに御業をなしてくださるから。父なる神様、この時間を感謝します。厳しい御言葉ですけれども、これがあなたの御心であります。だから神様、私たちの口を清めてください。そして何よりも私たちの心をいつも清めてください。すぐに罪が入り込んでしまって、私たちを誘惑します。どうぞ私たちの心をあなたが守ってくださるように。そしてあなたに喜ばれることを語り、あなたの御栄を表し続けていくことができますように。お集いのお一人お一人の弱さもご存知であるあなたが、あなたの素晴らしい御業をそれぞれのうちに成してくださるように、そのことを心から願って この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。